皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会946回、イザヤ書の第14回です。2019年9月20日。しかし台風の被害は大変ですね。本当に便利な生活を送っているわけですけども、今度はそれが破壊されるとどんなに不便かということは本当にもう想像を超えるものがありますね。私なんかも子供の頃は戦争中ですね、もう停電ですね、もう電気が来ない、夜ももう真っ暗なんですけども、でもそんなに不便ではなかったんですね。ろうそくをつけたりですね、そうすればまあなんとかなる。ところが今はもうそういう明かりだけじゃないですね。もう電化製品で生活がまあ成り立っているというようなことで、もちろん冷蔵庫とかですね、この冷房とかですね、なんかあれですね、扉も電動で開くという、手動では開かない扉なんですかね。随分まあ便利なようで、ことが起きると不便ですね。それぐらい電気というものが私たちの生活の基盤を作っているというようなことを痛感させられましたですね。昔だったら そんなには不便はなかったんですけど、今はもう電気がないともうニッチもサッチもいかないという時代になっているということですがね。井戸水さえもなんか電動でね、あれそれするそうですから、そうすると井戸水も汲めないという、もう本当に、非常に、便利な時代ですけども、それがなくなった時は大変ということを痛感させられた出来事でございました。さてそれとは全く関係なく、イザヤ書の39章から学んでいきたいと思います。旧約聖書の996ページですね。イザヤ書39章から学んでいきたいと思います。お祈り、お読みします。その頃バラダンの子であるバビロンの王メロダクバラダンは手紙と贈り物を持たせて、施設をヒゼキヤに使わした。これはヒゼキヤが病気であったが治ったことを聞いたからである。2節、ヒゼキヤは彼らを喜び迎えて、宝物の蔵、金銀、香料、貴重な油および、武器蔵並びにその倉庫にあるすべてのものを彼らに見せた。家にあるものも国にあるものもヒゼキヤが彼らに見せないものは一つもなかった。時に預言者イザヤはヒゼキヤ王のもとに来ていった。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは言った。彼らは遠い国から、すなわちバビロンから来たのです。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見ましたか？ヒゼキヤは答えて言った。彼らは私の家にあるものを皆見ました。倉庫のうちには彼らに見せなかったものは一つもありません。そこまでにしたいと思います。ヒゼキヤが病気が治ったということで、お祝いを兼ねて見舞いに来たというような、そういうことであると思いますが、このですね、バビロンの王の使者ですね。バビロンというのはですね、後にバビロン帝国という強大な帝国を築く人たちであったわけですけれども、それがまだ今ではそれほどでもなかったけど、しかし大国であることは間違いなかったと思います。そして見舞いに来て、そしたらですね、ヒゼキヤというこれ王様ですけどね、彼らを喜び迎えた。この見舞いに来たこの人たちをですね、そうすると宝物の蔵、 金銀香料貴重な油および武器蔵並びにその倉庫にある全てのものを彼らに見せた、まあどういうつもりだったんですかね、まあ喜んだということもあると思いますけれども、これだけうちは豊かであるということも見せたかったのかもしれません。しかしですね、三節、時に預言者イザヤはヒゼキヤ王のもとに来ていった。あの人は何を言いましたか、どこから来たのですか。ヒゼキヤは言った。彼らは遠い国から、すなわちバビロンから来たのです。まあ、遠い国からわざわざ私を見舞いにというか、来てくれたんですよと、こういうことですよね。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見ましたか。ヒゼキヤは答えて言った。彼らは私の家にあるものを皆見ました。倉庫のうちには彼らに見せなかったものは一つもありません。もうとにかく、全部見せたんですね。これはうちはこんなにいいものがいっぱいあるんだということを見せたかったのかもしれませんし、あるいはまたですね、わざわざ遠い国からですね、この国王の使者がですねやってきた、そのことに対してですね、もう嬉しくってですね、そして心からの歓迎の意を表したという、そういうことも考えられると思いますけれども、4節、イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見ましたか。ヒゼキヤは答えて言った。彼らは私の家にあるものを皆見ました。倉庫のうちには彼らに見せなかったものは何、ものは一つもありません。そこでイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、すべてあなたの家にあるものおよびあなたの先祖たちが今日までに積み蓄えたものがバビロンに運び去られる日が来る。何も残るものはないと主は言われます。そうですね、結局すごいもの、まあいいものばっかり見せたわけですよね。それは何か彼らをですね、この喜ばせる、あるいはまた自分の国がこんなに富んでいるということをこの見せたかったのかもしれませんけれども、しかしこの国と国との関係、勢力関係、そういうことを考えますと、イザヤはですね、そんなことしてはダメなんだということですね。いいものがこんなにある、宝物がこんなにあるということを見せて、それがどこにあるのかも全部この知らせてしまったということは、これはもうですね、この必ずこれが奪いに来られると、侵略をされるということを、まあですね、この告げたわけですね。バビロンに運び去られる日が来る。何もなく残るものをないと主が言われます。7節、またあなたの身から出る、あなたの子たちも連れ去られて、バビロンの王の宮殿において宦官となるでしょう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが言われた主の言葉は結構です。結構ですというのは、ありがたいものです。で、新改訳聖書ではありがたいってことになってますが、新共同訳聖書ではありがたいものですと、そういうふうに訳されています。結構ですということですね。彼は少なくとも自分が世にある間は太平と安全があるだろうと思ったからである。もうその自分の代しか考えていない、将来ですね、バビロンによって、この攻められるとか、バビロンとこのひどい関係になると、そういうようなことは考えない、自分が生きている間安全であればいいという、あれですね、一国の王としてはですね、あんまり賢くない、この考え方だと思いますね。日本だって、今ですね、この今良ければいいというので、いろいろですね、この外国との関係をですね、この考えていったら、それはもう後の人が困っちゃいますね。将来のことも為政者というのはしっかりと考えていかなければならない、ですね、自分自身がこれからの歴史を作っていく、そういうこの重責を負っているんだという自覚がないといけないということをここで表していると思います。 ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。聖書を学ぶ会の前に図が入っておりますが、これはもうあの何の本当に、どうして入ったのか、ついついわからないというのを消していただきたいと思います。その次ですね、背景というところから読んでみたいと思います。その頃は紀元前701年直前のこと。当時バビロンはアッシリアに対抗していたが、セナケリブによって圧倒されていた。アッシリアですね、アッシリアというのはあの辺の、まあ、最有力の大国であったわけですね。そして、まあ、あのイスラエルもですね、このいじめられたりいろいろしていたわけでありますけれども、この神様の御心によればアッシリアは当時ですね、神の手先として使われたということですね。しかしいずれにしてもこれは永遠ではない。そしてアッシリアにもですね、この滅びが来るということを言っているところがありますが、現在の状態ではですね、このアッシリアに対抗していたがセナケリブによって圧倒されていた。バビロンでさえもですね、アッシリアには対抗ができないというそういう状況であったわけであります。バビロンの王メロダク・バラダンがヒゼキヤに使者を送ったのは、表面はヒゼキヤ王への病気見舞いであったが、真の狙いは反アッシリア同盟の強化であったですね。まあこの頃から2つの世界があったんですね。ですから、まあアッシリアに対抗してですね、バビロンがこれからですね勢力を伸ばしてくる、その一つの方策としてこのイスラエルをですね、この自分の陣営に入れてこの反アッシリア同盟を強化していこうというそういう狙いがあったんだということですね。ところがヒゼキヤはですね、単純ですね、ただ喜んじゃってこれも見てみたいな、すごいでしょみたいな。それは危ないんですね。いずれ持っていかれちゃうんですから。その次、一方ヒゼキヤ王はバビロンの使者を喜び迎えただけでなく、自分の宝物や武器を全部見せてしまった。これはバビロンへの単なる歓迎の印だけでなく、バビロンとの同盟に頼ろうとする依存心の現れであったですね。すり寄っていったわけですね。それだけ信頼しているという、仲良くやりましょうみたいな、そういう気持ちですね。ところが預言者イザヤはアッシリアの同盟に反対し、シリアイスラエル同盟 にも反対しですね、もっと通ってないのがおかしいね、おかしいですね。エジプト同盟にも反対してきたのであった。そして今バビロン同盟にも反対する。なぜなら頼るべきものはただ一つ、万軍の主イスラエルの聖なるお方を仰ぎ望むのみだからである。神様に頼らずにあっちに頼りこっちの国に頼りしてですね行くのはダメだということですね。主により頼むということですよね。ということは結局国の中あるいは人々の心の中もですね、しっかりとこの主によってですね整えられ、そして本当の意味のこの強さといいますか、一つの国としてのこのレベルの高さですね、信仰の高さ、これが一番大事であるというのがこのですね、イザヤの考え方であったわけであります。片方のですね、ヒゼキヤ王の方はですね、どこと結んだら一番有利かというそういうですね、あっち向いたりこっち向いたりして様子を伺っているというようなそういう状況、しかもなおですね、この自分の時代が安全であればいいというふうにしか考えていなかった。将来起こるであろうこの災難といいますか、そういうことについては思いが及んでいなかったということであります。そしてこの 大体100年、120年後ですかね、このバビロン捕囚というのが起こるわけであります。つまりバビロンがですね大帝国になって、そしてこの近隣というかこのあの世界をですね、自分たちの勢力下に収めていくわけであります。お読みしますね。これはヒゼキヤの時代の約120年後に起こった出来事である。バビロン捕囚ですね。バビロン帝国のネブカデネザルは前612年にアッシリアを滅ぼし、前605年にカルケミシの戦いでエジプトを圧した後、新たな世界の強国となった。エジプトを倒した後、バビロン人は南ユダ王国を攻略し支配下に置いた。これが続く20年の間に3度にわたって行われたバビロンによるユダ王国侵略の最初の時であった。その他の2度の侵攻は紀元前597年、同586年になされ、その度にバビロンへユダの人々が捕囚として連れ去られた。つまりイザヤはなんと100年以上前に後に起こるユダのバビロン捕囚について予言をしたことになる。やっぱり素晴らしいですね、予言者ですね。もうヒゼキヤなんていうのは今のことしか考えてない、自分のことしか考えてない。それに対してですね、まあ預言者でありますけれども、バビロン捕囚、バビロンによって、この攻められて、そしてただ攻め、取られるだけではなくして、この役に立つ男子たちをですね、このバビロンに連れてっちゃうんですね。昔はそうだったんですね。戦争に勝つと負けた国からですね、まあ役に立つ男たちをですね、この自分の国に連れて行って、そしてそこでこの働かせたわけですね。まあ一種の奴隷でありますけども、今のというか、あのアメリカなんかの黒人奴隷みたいな、ああいうこの扱いではないんですね。それこそあのアメリカではですね、それこそ肉体労働、そしてもう何でもかんでもこの雑事をやらせるというような、そういうものではないんですね。このよその国の有能なものは有能なものとして自分の国で使うということなんですね。それにしてもですね、有能なものはみんな連れて行かれちゃって、残ったのはクズというような、そんな感じにさせられてしまうわけであります。そうするともう国はもうボロボロですね。そのような目にこのですね、イスラエルも遭うわけでございます。そうするとですね、まあ、国祖国といいますかね、それは滅びてしまう、滅びもう衰えてしまうという、そういう状況になってくるわけであります。そしてまたバビロンからまた返してくださるというのもまた不思議なこの事柄でありました。それはまあ今回そこまでは学びませんけれども、後で学んでいきたいと思います。それからここで、矢印が3つありまして、捕囚ということですね。古代世界に多く見られる占領政策の一環で、戦勝国は先輩国の指導者、軍人、その他の有用な住民を捕虜として自国領地に移し、植民として服役させた。敗戦国は侵攻の義務を課せられたが、これを拒否すると反逆とみなされ、攻撃と略奪、さらなる捕囚が行われた。南ユダ王国はバビロンの王ネブカデネザルによって前597年および前586年に攻略され、首都エルサレムの陥落、王家一族をはじめとする多数の民の捕囚を経験した。大変ですね、日本だって。そうね、でも考えてみるとあれですよね、日本のこの前の戦争なんかはですね、もちろん外国の 侵略にあって、そしてこの有能な人たちが連れて行かれた、外国へ連れて行かれて働かされたわけではありませんけれど、この日本の国で最もこの働き盛りといいますかね、そういう人たち、そしてそれこそあんまり背が低いとかですね、目が悪いとかですね、そういう人は公衆合格ではないんですね。ですから初めのうちは戦争へ行かなかったんですね。よかったんですけど、当時としては大変な屈辱なんですよね。やっぱり公衆合格で、そしてですね、この兵隊に行くっていうのが、まあ、一種の誇りであったわけであります。ということは、今ここで見ているこの補修とある意味では似てるんですよね。補修は外国によって連れて行かれるんですけど、これ自分の国で、このあれですね、徴兵のあれ義務を負って、そしてこの外国へ行って戦わされるわけですからね。これも大変ですよね。そういうことを考えると、なんか、ね、現代でもですね、まあちょっと、意味は違いますけども、ちょっと似たようなところがありますね。有能な者たちがですね、特に若者がですね、戦場に送られて、そして、この敵と打ち合いをするというようなことが行われて、もうとんでもない、この数の青年たちがですね、命を落としたわけでございます。そのためにですね、本当にこの残されたこの家族は本当に困ったんですね。私の大叔父のところなんかにはですね、3人のとても素晴らしいこの息子がいたんですけども、結局は3人とも戦死、1人ぐらいって、まあ数の話じゃないですけど、残ってもよかったと思いますけど、3人ともいなくなって、結局また親戚からこの養子をもらうというような、そんなことがありました。とってもいい大叔父だって、今でもその表情を思い出すんですけども、本当に気の毒でございました。もうそんなことはですね、二度と起こらないようにですね、願いたいと思います。つまりですね、この補修というのは、労働力を、奪うといいますかね、そして自分の国を富ませるのに、この刺激するというような、そういうことが行われたわけであります。その国の戦勝国の富をさらに、この増すという、そういう手段として、この連中は働かされたわけであります。まあ、この奴隷とはちょっと違うんですけども、しかしその有能な人たち、若い人たちがですね、この外国に連れて行かれてしまったらですね、今度は残った方は大変ですよね。本当にもう中心になる働き人がいなくなっているわけですから。しかしそんなことも考えず、ヒゼキヤ王はですね、こんなこともあるの、こんなのもあるのよってどんどん見せたって、あまり利口じゃないですね。しかしイザヤはちゃんと100年後に起こるこのバビロン捕囚ですね、これをもう見ていたということができると思います。それではですね、40章の方に行きたいと思います。40章は結構長いんですよね。40章の1節から、あなた方の神は言われる、慰めよ、我が民を慰めよ、年頃にエルサレムに語り、これに呼ばれ、その服役の期は終わり、その咎はすでに許され、その諸々の罪のために2倍の刑罰を主の手から受けた。慰めよですね、我が民ですね、我が民というのは契約の民ですね、神様との契約の民を慰めよ、いろいろのさまざまなジグザグなコースを描くことはあってもですね、この 神様はですね、この見捨てられないという、ことが含まれていると思います。その服役の期は終わり、その咎はすでに許され、神の憐れみですね、その諸々の罪のために2倍の刑罰を主の手から受けた、2倍の刑罰ですね、というのは 十分にっていうことですね。十分に刑罰を受けた、主の手から受けた。呼ばわる者の声がする、荒野に主の道を備え、砂漠に、我々の神のために王子をまっすぐにせよ、今までのイザヤの主張というのはですね、ちょっと読みましょうか、2枚目のところですね、2枚目 この横線ですね、横線のところ、イザヤは今や神様から心を固くなにするメッセージ、聖なる神にお会いして罪の許しを受けた体験の証を聞いても、人々はかえってことを心を固くなにして悟らない、を伝え続ける時代は終わり、慰めのメッセージを伝えるようにと命じられるですね。今までは、言ってみれば裁きのメッセージといいますかね、こうしてきたわけでありますけれども、今度はですね、慰めのメッセージを伝えるようにと命じられる、その理由は1、その苦労は終わった、その苦労は終わった。2番目、その罪は許された、犠牲の生贄が捧げられ満足させられた。3番目、その罪に対して2倍のものを十分に主から受けた。慰めの対象は私の民である。神様は今やユダの民を自分が選んだ民であることを明らかにされる。そして今度はイザヤが民に向かって語りかけるとき、あなた方の神と述べるのである、いうことですね。その次も読んじゃいましょうか。40章の3節、呼ばわる者の声がする、荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ、諸々の谷は高くせられ、諸々の山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しいところは平地となる。こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。これは主の口が語られたのである。このようにしてですね、このユダはやっぱり神様によって愛されているこの国であり民であるということを語るようになっていくわけでありますが、参考のためにこのマタイによる福音書の3章の1節から3節にはこうありますね。これバプテスマのヨハネです。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国は近づいた。預言者イザヤによって、荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことであると言って、この、イエス様をですね、この紹介するわけでございます。つまり初めは裁きのメッセージからですね、神の民へのメッセージがにイザヤも変わってくるわけでありますけれども、バプテスマのヨハネはそれを受けて、ですね、この悔い改めよ、天国は近づいた、預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を備えよ、その道をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことであると言って、悔い改めですね、悔い改めのを進めるわけであります。悔い改めの時が来た、ですね。そしてイエス様を紹介するわけでありますけれども、しかしですね、その次の行、新約聖書においてはこの予言がバプテスマのヨハネにおいて成就したと解釈されている重要な聖句である、ということですね。ところがですね、ちょっとその次のページ行きましょうか。防線のところ、 人の命は儚く、枯れる草や花のようであるが、神の御言葉は永遠であり、変わることがなく常しえに不変である。バプテスマのヨハネの場合、この言葉は罪人となる人間への警告であった。3章の事実です。この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう。3-12、また実を手に持って内場の麦を振るい分け、麦は蔵に納め、殻は消えない火で焼き捨てるであろう。しかし そういうつまり裁きのメッセージですよね。裁き主としてのイエス様の側面ですね。これを持ってイエス様を、まあ、紹介するわけでありますけれども、しかしその次ですね、しかしイエス様がお伝えになられたのは、英語でゴスペル、良き訪れ、ユーアンゲリオン、良い知らせ、福音、喜びをもたらす知らせであった。つまり救いのメッセージですよ。救いの主なるイエス様ですよ。裁き主ではない、救いのメッセージ、罪からのですね、許しといいますか、それを成してくださるこのイエス様ですね。ここにこの、まあ、一種の三段階のですね、福音のですかね、この接近といいますかね、それを三段階に分けて考えることができると思います。主は牧者のようにその群れを養い、その飼いなに子羊を抱き、木がまた、ね、ちょっと気が狂ってるんですけどその懐に入れて、携え行き、乳を飲ませているものを優しく導かれる。イエス様はこういう方、裁きのメッセージですねから始まっているわけでありますけれども、しかしですね、もちろんイエス様はこの罪を裁かれるお方ではありますけれども、同時にですね、というかもうですね、その大きな役目は、罪からの解放ですね、罪の許し、許し主ですね、救い主としてイエス様は来られるということであります。それではですね、どこまで行きましたっけ、本文の方は、ま、じゃあ、3節からお読みしますね。呼ばわる者の声がする。荒野に主の道を備え、砂漠に、我々の神のために王子をまっすぐにせよ。もろもろの谷は高くせられ、もろもろの山は山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しいところは平地となる。こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。これは主の口が語られたのであるですね。まあ、ですからある意味ではイエス様をですね、まあ、予言していると言ってもよろしいかと思います。6節、声が聞こえる、呼ばわれ。私は言った、何と呼ばわりましょうか。人は皆草だ、その麗しさはすべて、野の花のようだ。主の息がその上に吹けば草は枯れ花はしぼむ。確かに人は草だ、草は枯れ花はしぼむ。しかし我々の神の言葉は常しえに変わることはない。良き訪れをシオンに伝えるものよ。良き訪れっていうのは福音ですね、グッドニュースですね、を伝えるもの、高い山に登れ。良き訪れをエルサレムに伝えるものよ、強く声を上げよ。声を上げて恐れるな、ユダの諸々の町に、言え、あなた方の神を見よと。見よ、主なる神は大能を持って来られ、その腕は世を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その働きの報いはその御前にある。主は牧者のようにその群れを養い、その飼いなに子羊を抱き、その懐に入れて、携え行き、乳を飲ませているものを優しく導かれる。さっきのあれですね、この 絵がありましたけども、イエス様のことですよね。子羊を抱き、その懐に入れて携え行き、乳を飲ませているものを優しく導かれる、導かれる、伴われるというふうに訳されてもいますね。誰が棚心を持って海を測り、指を伸ばして天を測り、地の塵をますに盛り、天秤を持ってもろもろの山を測り、はかりを持ってもろもろの丘を測ったか。これ全能の、全知全能の神ですよね。意外にはこれできることではないわけであります。13節、誰が主の霊に霊を導き、その相談役となって主を教えたか。主は誰と相談して悟りを得たか。誰が主に講義の道を教え、知識を教え、悟りの道を示したか。見よ、もろもろの国民は桶の一滴のように、はかりの上の塵のように思われる。見よ、主は島々を誇りのように挙げられる。レバノンは焚き木に足りない、またその獣は飯菜に足りない。主の御前には諸々の国民は亡きに等しい。彼らは主によって亡き者のように、虚しい者のように思われる。それであなた方は神を誰と比べ、どんな像と比較しようとするのか。偶像は細工人がいて作り、火事が金を持ってそれを覆い、またこれがために銀の鎖を作る。貧しい者は捧げ物として、朽ちることのない木を選び、巧みな細工人を求めて、動くことのない像を立たせる。あなた方は知らなかったか、あなた方は聞かなかったか、初めからあなた方に伝えられなかったか。地のもといを置いた時から、あなた方は悟らなかったか。主は地球のはるか上に座して、地に住む者を稲子のように見られる。主は天を幕のように広げ、これを住んべき天幕のように張り、また諸々の君を亡き者とせられ、地の司たちを虚しくされる、ね。万物をお作りくださり、備えてくださり、そしてまたそれを支配してくださるのは主であるということですね。24節、彼らはかろうじて植えられ、かろうじてまかれ、その幹がかろうじて地に根を下ろした時、神がその上を吹かれると、彼らは枯れて藁のようにつむじ風に巻き去られる。人間の哀れさですね、神様の偉大さ。25節、聖者は言われる。それであなた方は私を誰に比べ、私は誰に等しいというのか。目を高く上げて、誰がこれらのものを創造したかを見よ。主は数を調べて万軍を率い出し、おのおのその名を呼ばれる、その名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。27節、ヤコブよ、ヤコブよというのはイスラエルよというのと同じですね。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか。つまり自分は正しいのにですね、主にはそのことがどうも通じないと思っているのかですね。イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。 走っても疲れることなく、歩いても言われることはない。素晴らしい言葉ですよね。主を待ち望む者は新たなる力を得ですね。人間の限界を超えた力が与えられるということですね。信仰者にはですね、つまり自力を超えた力が与えられる。そしてわしのように、翼を張って登ることができるですね。走っても疲れることなく、歩いても言われることはない。ここでですね、神様の素晴らしさですね、それを言っているわけであります。それではちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。3ページ目のイエス様の像がある下、これ柳原忠夫先生、あの東大の総長だった人ですね。この人が俗世の尊敬する人物っていうのを出しておりますが、そこから引いてみました。お読みして終わりにしたいと思います。イザヤは悲哀の人でありましたが、悲観の人ではありませんでした。彼は希望の人であって、絶望の人ではありません。それは愛は絶望を知らないからです。神は真実ですから、その選ばれたイスラエルに対する神の愛は排せられません。その罪に対し、神の怒りが燃え、神の審判が激しく進行している真っ最中でも、神のイスラエルに対する真実は変わらず、愛は動かないのです。神の愛が怒りとなって燃え、神の真実が審判となって炸裂しているのです。このことからして、イザヤに掲示せられたのは残りのものという思想です。その日にはイスラエルの残りのものと、ヤコブの家の生き残ったものとは、もはや自分たちを打ったものに頼らず、真心を持ってイスラエルの聖者主に頼り、残りのもの、すなわちヤコブの残りのものは滞納の神に帰る。残りのものは滞納の神に帰るであろうというのは、イザヤ特愛の思想でありまして、彼がその意味を含めて自分の子にシャル・ヤシュブという名を付けたほどであります。この残りのものの上に義のイスラエルは復興せられるのです。神はイスラエルを裁く器として、川の向こうのカミソリたるアッシリア軍を用いられます。アッシリアは神の怒りの杖、憤りの無知であります。神がこれに命じて邪局の横島の国を、その罪の家に町の泥のごとく踏みにじられたのです。しかるに彼らはそうは思わず、自己の力と正義によって他国を滅ぼしたのであると思っているのです。この故にイザヤは予言して言いました。主がシオンの山とエルサレムとになそうとすることをことごとく成し遂げられた時、主はアッシリア王の無礼な言葉とその高ぶりとを罰せられる。イザヤ書の10章の12節ですね。神はイスラエルのみならず、世界万国を裁かれます。しかし全てのことを順序をもって行われます。アッシリアはアッシリア自身の価値がユダに勝るがゆえに、ユダを破ったのではありません。神の目の前にアッシリアもユダも等しく傲慢と不義であって、共に裁かれざるを得ません。ただ神はアッシリアを用いてユダを裁き、異なって後にアッシリアを裁かれるのです。一人ユダとアッシリアだけでなく、ペリシテもモアブもスリアもエフライムもエチオピアチアもエジプトもバビロンもエドムもアラビアもツロもシドンも、世界万邦はすべてエホバの神の経輪の中にあり、 エホバの審判を受けるのです。イザヤの視野は当時知られた全世界の国々に広く及んだのでありまして、これら諸国に関する彼の予言は俊英なる眼光をもって記されたる世界史であり、透徹せる指揮権を持つ歴史哲学でありました。しかもイザヤの予言はこれら個々の国々の運命に関するだけではなく、世界を全体として見、全体的な世界審判を通して神の正義と平和のあふれる世界国の完成を望んでいるのです。イザヤに神の都を中心とする万国平和の壮大なる詩があります。イザヤ書2章の2節から4節、終わりの日に次のことが起こる。主の家の山は諸々の山の頭として高く立ち、諸々の峰よりも高くそびえ、すべて国はこれに流れてき、多くの民は来て言う、さあ我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる、我々はその道に歩もうと。律法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。彼は諸々の国の間に裁きを行い、多くの民のために仲裁に立たれる。こうして彼らはその剣を打ち替えて鋤とし、その槍を打ち替えて鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。万国公法は一つとなり、諸国間の障害事件はエホバの仲裁、裁判に服し、全く武装は解除され、再び軍事訓練の必要がなくなる、すなわち絶対的な平和国家の出現でありますということなんですね。日本も随分敗戦によって変わったですね。負けてよかったという言葉はおかしいんですけども、負けたことによってですね、特にアメリカですね、アメリカ当時はアメリカ今よりも立派だったと思いますね。今ちょっとなんかおかしくなっているような感じがしますけど、というのはですね、なぜそんなことを感じたかと言いますと、私なんか小学校の3年生の時に終戦になったんですけども、アメリカからですね物資が送られてきたんですよ。もう新しいものばっかりじゃなかったんですけど、このジャンパーとかですね、このズック靴とかですね、そういうものをね送ってきてくれたんですよね。どうして負けた国にね、の国民にね、そういうものを送ってきてくれるか、普通はありえないですよね。もう追い針で乗り込んできて支配するという感じなんですけど、この彼らはですね、もう日曜日になりますとね、なんですかね、鳥を撃ちに来るんですね、漁ですね、バーンと。なんか鳩を落としたりですね、なんかそういうのに遊びに来るわけでありますけれども、そうするとですね、もう日本人はね、今考えると言うのも恥ずかしいんですけど、子供たちが後ついて歩くんですよ、その兵隊さん鉄砲を持って、ね、撃つ。そしてね、何が狙いかっていうとね、時々ねチョコレートとかね、ガムなんかねひょいとくれるんですよ。それをもらいたくてね、そして一番最後にその自分たちが乗ってきた車のところに行くと、持ってるものを全部ねこの投げてね、子供たちにね分け与えて帰っていくんですよね。今考えると日本の子供もですね、本当になんか哀れというかみっともないというか、そんな感じですけど、必死でですねそれをもらいたくて、でも日本がどっかで戦争に勝って、この占領したとしたら、そんなことはしなかったと思いますよね。なんか当時はアメリカっていうのはやっぱりなんかすごい国だな、いい国だなというふうに思わされましたね。今ちょっとイメージが変わってきてますけどね。それでも やはり言ってみればキリスト教の 精神といいますか、そういうものがやっぱり、このあったんだと、まあ、今もあるかもしれませんけど、そういうことをですね思わされましたね。じゃあ日本はすぐどんどんクリスチャンが増えて、キリスト教国になったかというとそうならなかったんですからね、これまたこれからいろいろ大変だと思いますけども、しかし私たちはその中にあって、イエス様を知り、そして、ですね、全能なる神様のこの支配と守りの中に置かれているんだということを知っている者として、平和主義をですね、この貫いていくということは非常に大切なことだというふうに思います。そうでないとまた人間の欲望と人間の思いでですね、また何をやらかすかわからない。日本はまあおかげさまであれですよね、このまあ能力的にもやっぱり優れたものを持っていると思いますよね。それゆえに今度はあれですね、この飛んでくる、強くなってくる、その時にですね、また危険が迫ってくるということがないとは言えない、気をつけなければいけないことであると、あると思います。豊かになること、そしてまたですね、優先になることはいいことでありますけれども、今度は他をですね低く見るとかですね、いろんな事柄が起こってくると問題、そしてそれをさせないのが作り主なるこの主であるということができると思いますから、どうしても主をですね述べ伝えていかなければならないというふうに思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も主を共にあなたの御言葉を学ぶことができました。主よ、どうか私たちをいつも謙遜に、そしていつも主を仰ぎつつ、主の御心に沿った生活を、人生を送ることができますように、弱い私たちを助けてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。